じゃあありがとうございます。
ありがとうございます。
何を言いましょう
ね、本当に今日はご苦労様でした。神様への奉仕っていうのはね、やっぱり一番、まあ、損得じゃないですけどね、得をするんですよね。その神様に与え尽くしていくと、自分の持ってるマイナスを全部引き受けて消してくださるね。で、どんどん与えて与えて、それで最後は神様の中に飛び込めばいいんですけどね。そうすると神様と一体化できるんですね。だからこの神様の奉仕っていうのは一番悟りへの近道なんですね。お話聞くだけではあまりね、大したことないですよ。やりましょうかね。特にね、お話聞く場合でも自分の心を空っぽにしてからの方がいいんですよね。そうすると神様のね、光がスッと入って気づきがたくさんいただけるんですね。空っぽにする方法はどういう方法がいいかというと、やっぱり神様への奉仕を手伝いですよね。自分の心の中のマイナス全部ね、ごそっと神様引き受けて消してくださるからね、すぐに空っぽになれるのね。その後へね、神様のね、その真理の言葉を聞かせていただくと、スッと入って気づきが増えるんですよね。すぐにスッと理解できるんですね。そういう意味でやはりこの奉仕っていうのは大事だと思うのね。はい、ありがとうございました。もう皆さんもすでに悟っておられると思いますので。で、今日はあの、お釈迦さんのね、悟った時の言葉ですよね。右上、非上、同時、浄土、三千、草木、国土、しっかり、成仏。ね。それで、天上、天下、家が独尊っていうわけでしょ。すごい悟りの言葉なんですよね。この唯我独尊っていうのは、この解釈がね、あの人間のね、事情の解釈でするとちょっと浅くなるんですね。同じ解釈するんだったら神様の辞書で解釈するんですね。ちょっと意味合いが変わるんですよね。普通唯我独尊っていうとね、自分だけが悟りないって一番偉いんだというのはね、そういう感覚にどうしてもね、人間知だと思うんですけど、本当はそうじゃないんですよね。本当の悟りは自分がなくなってしまうんですね。自分を神様に与えて与えて与え尽くして、そして神様の中へ溶け入るわけですね。それで神様と一体化するね。その時はもう神様しかないんですね。自分っていう感覚が消えるんですね。神様だけっていう感覚が唯我独尊の本当の意味なんですね。これは、だからそういう意味では、あの、上楽画上という言葉ありますね。上常ね。楽は楽しいですね。がこのね、優雅のがですけど、がね、我っていうね。で、上っていうのは、三髄にその、争うですか、清らかっていう、上、浄化の上ですね。上楽画上という言葉があるんですけど、これは、アマテラス大御神様の四大神性というね、神様性質ね。アマテラス神様四大神性をこの上楽画上という言葉で表現するんですね。その中の一つなんですね。だから本当はものすごい深い意味があるんです。まずあの、常の上ですね。上っていうのは、前にお話したあの、永遠の中今の今っていう意味ですね。上はね。常に、無限の無限のね、輝きが無限無限いっぱいという状態をね、永遠にね、普段に連続的にね、取り続けるっていう意味なのね、情っていうのはね。だから絶対の中からね、無限の無限の輝きが無限無限にいっぱいっていう姿で、永遠不滅にね、永遠にずっと続く状態ね。これが情っていう意味ね、常っていう意味ね。で、次の楽っていうのは楽しいっていうんですけど、この字を見るとね、漢字の字も意味を表してるんですよね。木の上に城があって、このね、光がさんさんと放射されている姿ですよね。木っていうのはあの生命の、ね、命の象徴なんですね。命が純白に輝いている状態ね。だから、純白っていうのは全ての光の中に、ね、包容して全部束ねている状態ですよね。 それはもう神様の全徳の無限の無限の輝きが、ね、いっぱいという状態ね、輝き渡っている状態をこの楽で表すんですね。だから天照大神様というのは常にね、全徳の無限の無限の輝きがいっぱいという姿を取り続けているね、その一つなんですよね。で、最後の序ですよね。三髄に争う、この三髄に青いというのは水の本質は青いというのでね、絶対のその性質を表すんでね、本質的な、ね、清らかさっていうね。今度三髄に争うは水っていうのはね、あの淀むと腐ってくるんでしょ、ね、流れてると、ね、清らかなのね、腐らないんですよね。で、争うっていうとものすごい動きなんですよね。変化、変滅のその姿がね、うん、千変万化どこじゃないのね、本当はね、ものすごい変化するね。だから水がね、千変万化、無限の変化を遂げると絶対ね、淀むことがない、腐ることがないよね、常に新鮮で清らかなのね。それでその天照大神様の本当の働きの姿はね、常に新たに新たに出てくる、ね、正常っていうんですか、ね、清らかそのものなんだっていうね、全てがね。そういう意味でね、あの最後の情っていうのがあるんですね。でこの3番目の、まあ、がっていう意味ね、この本当の唯我独尊とは何かっていうね、この神様を、ね、独身っていうね、一人神っていう言葉があるんですけど、一人神っていうのはあの結婚してない独身の神じゃないんです、ね、一人神っていうのはね、例えば天照大神様っていうね、この名前で一人神として出てきたときは、他の神様の名前全部ね、消えてなくなるんです、隠れてしまうんね。この天照大神様だけしかいないっていう意味なのね、一人神っていうのはね。なの古事記の中に一人神っていうの出てくるんですよね。だからその一つの神様が出てきたときは、ね、その神様が、ね、宇宙の神様の、ね、代表のね、すべてを束ねている状態ね、その神様以外何も存在しないという状態に入ったら一人神なのね。で、天照大神様もね、そうなのね、宇宙の大神様の最高表現としてね、その輝いて出てきている姿ね、この天照大神様という名前で出てきたときは、他の神様は全部隠れてしまうのね。そのときは一人神なのね。天照大神様だけが、ね、この宇宙に存在する、実在するという意味でね、そういう意味のこの一人神独っていう意味ね。で、その唯我っていう、ただ我のみっていうね、ただ天照大神様のみがいてるっていうね、一人神としてね、実在しているっていうね。で、それはもうその神様の尊厳極まりない姿なんだっていう意味ね。だから天照大神様だけがいらっしゃるね、それだけが全てっていうのがこの唯我独尊なのね。お釈迦さんが悟り開かれた時もね、そうですね、無常非常っていうね、心あるものないものね、全部悟ってるっていうね、悟ってるっていうのは全部天照大神様一体で無限に輝いてる意味ね。で、三千草木国土疾海成仏ね、三千山も川もね、草も木もことごとくのも全部ね、成仏っていうのは仏になるっていうね、いいんじゃない、なれる仏をね、すでになっているっていうね、みんなすでに仏そのものを自由自在のね、悟りの姿を表しているっていうね、また宇宙全体がすでにね、無限に無限に輝いた姿で悟ってるんですよね。これが天照大神様の本当の姿だね。だから悟った時の心境はね、この天照大神様が全てっていう感覚になるね。だから自分が偉いの何のと違うね。自分はもう亡くなってるね、消えてないのもね、天照大神様だけっていうね、こういう心境に入るのね。それで自分はっていうと常に無限に無限に謙虚ね、天照大神様と感じたらすぐに無限に無限謙虚な立場に自分を置いて、また天照大神様と感じて、また無限に無限に謙虚になるっていうね、この繰り返しで常に天照大神様だけをね、褒めたたえる状態なんですね。で、そのね、褒めたたえる状態をこの尊いっていう意味でね、もう本当にね、尊敬に値するね、またあの尊厳極まりないっていうね、本当に尊いね、神様なんだっていうふうに言ってるわけね。 お釈迦さんが悟って自分が偉いなんて一つも言ってないよ。ね。アマテラソミ神様だけを褒めたたえる、褒めたたえてるわけですね。うん、これが、ね、本当の意味の唯我独尊っていうね。だから自分が悟って偉いって言った人は迷ってるね。ね、みんなそうよ。ね。アマテラソミ神様だけをね、たたえる人が本当の意味の、その時一瞬悟ってる。でも褒めたたえるの忘れたらまた迷っている、ね、だから一瞬一瞬がね、新たな悟りをいただき続けるっていうのは大事なんですね。それが本当の悟りで、ね、でこれが天上天下唯我独尊っていうね、意味なんですね。で次ですね次は唯我経の話ですよね。唯我経はね、聖徳太子さんもね、これ高橋信さんもそうですね、唯我経の真理を本当に理解して体得して、そしてそれを人に伝えようとされてるのね。それだけ素晴らしい内容を、ね、持っているのね。それはどういう内容かっていうのね、ちょっと、まあ、具体的にね、いくつか挙げてみたいと思うんですけど、普通ね、心の身を開いてるかどうかでね、まあ、本当の意味のね、感謝の心が深くなって、心が開けると、この世が輝いて見えるのね、本当にね。ところが、心の身が、ね、まだ開いてない状態だと、この五感、六感、六感の世界がね、このまま、そのまま見えるわけよね。だから、眩しいっていうところまでいかない。ね。まあ、この世っていうのは、シャバ世界というよね。シャバ世界がそのままシャバ世界に見えるわけよね。ところがその心の目さえ開けば、このシャバ世界そのままでね、無限に無限に輝いた世界が、ね、光明の楽土があるんだっていうね。で実際そうなのね。心の目さえ開けたら見えるのね。ただみんなはまだ目を閉じてるっていうね。まあ、目くらって言わないって言うのもいいんですけどね。目を閉じてるって言った方がいいかもしれないね。心の目をまだ閉じて開いてない状態っていうね。これもわざとしてるのね。ね、目が見えないんじゃないよね。まぶたがちょっと下に垂れてるってね、ちょっとね、つまようじでこっと開けばいい。だから有名教にはね、その根本をね、解いてるのね、みんなね、目を解いてるだけなんだっていう意味でね、本当はね、心の目さえ開いたら神様の世界がね、無限無限の輝きの世界が厳然とあるよっていうね、これまず一つね。で、この世をみんな本当のものとして普通見てるでしょ。この世が本当にあるんだっていう感覚でね。ところがこの世はみんな無常なんだっていうね。本当に今の科学でもね、そういう証明されてますよね。単なる波動に過ぎないというような意味ね。普通物って言うんですけどね、本当は物じゃないんですよね。固定した、ね、動きがたい、動かないものじゃないのね。本当の波の変化に過ぎないっていうね。だから波の変化っていうのは捉えどころないでしょ。ね。実体がないのね。うん。だ原子とね、まあ、原子のその原子核と電子のね、この関係をよく見たらわかるんですけど、ね、この物質って全部原子の、ね、寄せ集めっていう風に見るわけでしょ。僕はその原子核の周りに電子が回ってる姿を見たときにね、この原子っていうのはね、もう何もないような姿を撮るのね。例えば一個のピンポン玉の、ね、周りを 2,3 キロ離れて電子小さいのが回ってるという感覚でしょ。ね、だからその原子核に電子にね、その大砲いっぱい撃っても当たらないって感じよね。全然それ違うよね。全ての原子同士がね。だから穴だらけっていうね、もう空間ばっかしという感覚でしょ。そうすると実体が本当はないはずなのにね、今のそのね、科学で言ってもそういう見方ができるでしょ。で、この世は本当に無常なのよね。あるように錯覚してるだけっていうね。ちょうどテレビ番組をね、見てね、あるかのように思っているぐらいよね。 でも本当は波の変化だけが、電波が来てるだけっていうね、実際はそうだと思うね。だからこの世を無常っていうふうに捉える方が正しいね。この世はあるって掴むから神様の世界忘れるのね。でもこの世は無常なんだっていう仮の世界だっていうふうに捉えたときは、本当の神様の世界を、ね、しっかりと求めようとするのね。でこれは2番目よね。この世は無常っていう意味でね、説いてるのね。でね、これも有名なんですけどね、今孤児っていうね、本当は悟り開いてね、立派な人が病気になるはずないの、本当はね。心が立派だしね、前を表す必要全然ないでしょ。僕がある時ね、身に病を表してね、自分は病気っていう姿を取りながらね、いろんなお釈迦さんのその方で下地をね、やり込めたり説法をするのね。それでなぜこのね、病気の姿を取るんかっていうね、質問を文殊菩薩がするわけね。ね、その主情をやむがゆえに我やむっていう答えを出すのね。これすごいことよね。ね、みんなが病気の姿を取ってるから自分が代わりに病気の姿を取るんだっていうよね。これ本当の愛の一体感があるよね。みんな自分っていう感覚なのね。だから自分の心さえ清まったら全世界が清まるという感覚ね。本当に自体一体ね、自分がその全ての雛形みたいな感覚を持っているね。だからみんなのね、病気でもね、これ自分が吸い取ってしまえばね、自分の中でそれを消せばみんな健康になるという感覚でしょ。本当の自体一体感ってあるのね。ここがまたすごいよね。愛そのものって言えるでしょ。これはまず、三つ目のね、大きい教えだと思うよね。次はね、入れ子構造の話があるのね。その消しっていうね、種かな、消し。この消しの中に、春泉っていうね、富士山より大きい山をね、入れてしまうというのね、奇跡を見せるのね。で、一つのその木穴にね、大きい海の水を全部流し込むっていう奇跡を見せるわけよね。これ普通こんな不可能でしょ。ね。わからないよね、そのね。これは、威力構造の宇宙っていうのが分かったら、これはね、当たり前なのね。だからその一個の原子の中にもね、大宇宙があるのね。だからそういうね、順番に入れ子構造の姿をとって宇宙ってね、十元無限の姿をとってるのね。この真理解くっていうすごいことよね。普通はそんなんちょっとね、わからないと思うんだけど、こういう真理が本当にね、わかったよね。だから今孤児っていう方もそうだしね、聖徳太子さんでもこれだけ親王さんでもそういうのがね、理解できたのね。これはすごいと思うよね。その次はね、菩薩っていうのはね、みんなを本当に常に礼拝するね、空の現れっていうふうにね、空っぽという意味じゃないよ、ね、空っていう言葉はね、空っぽとも呼ぶよね。だからその空っぽの方にとらわれるとね、間違った解釈を起こすのね。もう一つ奥があったのね。普通自分の全てを神様に捧げ尽くして与え尽くしてね、自分の中を空っぽにすると、その空っぽの中へは神様はスッと入りやすいよね、与え返してくるよね。だからその神様を受け入れる準備段階としては空っぽというのが大事なのね。自分を全て捧げ尽くしてなくしてしまうというね、それと空っぽの状態ね。ただその空っぽという状態が神様じゃないのね。この空っぽへね、無限の無限の輝きいっぱいという姿で神様が入ってこないと嘘よね。この入ってきた姿が本当の空なのね。ところがその空っぽの状態を、準備の状態をみんな空って思ったね。これも必要なんだけどね、空っぽになるということはまずね、準備と必要なんだけど、その後の方が大事だったよね。本当の空は絶対の姿はね、無限の無限の輝きがいっぱいという姿なのね。でこの意味でね、菩薩は衆生を拝むっていうね、みんな無限に無限に輝いてるっていう意味だったね。これが菩薩の生き方のね、 すべてを礼拝して拝み続けるっていうね。だからこの無限の無限の輝きがいっぱいというふうに拝んだ時にね、人っていうのはどう見えるかでしょ。ね、この肉体的に見るね、男の人女の人っていう区別はないよね。そういう区別つかないよね。無限、無限に輝いてるという見方をするときはね。で、魂的な姿もないのよね。男性的な魂、女性的な魂なんないのね。もう一つ奥を見るのね。両方のね、性格、性格、性質ね、全部兼ね備えた、絶対神的なものをね、共同観音様のような姿やね。男性か女性かわからないような姿だけど、男性的な姿も女性的な姿も自由自在に発揮できるっていうね。それでいて、無限無限に輝いてるっていうね、姿なのね。それが空の現れているというふうにね、見る見方だよね。だからもう常に肉体人間を目の前にしてもね、みんな無限無限に輝いているというふうにね、常に拝み続けたっていうね。みんな無限に輝いている、無限に無限に輝いているという見方よね。これが本当の菩薩の生き方だっていうふうに教えているのね。で、その次はね、蓮の花ってね、泥の中に咲きますよね。これやっぱりすごい例えになるのよね。泥の中にね、根下ろしてるからこそ、蓮の花が咲くのよね。だからその煩悩のね、思いの中に根を張ってこそね、悟りの世界の輝いた本心のね、輝いた姿を花開くっていうね。ただこの泥の中だけをね、見てると悟ってる姿はわからないよね。この両方見ないといけないね。泥の中とね、泥の外の花の開いてる姿とね、同時に見るとね、両方素晴らしいでしょ。ね、蓮の根を育てる泥も大事だしね。で、表面に花開いてるね、蓮の花のね、その美しさも大事よね。この両方ワンセットで見えた時にね、煩悩即菩提っていうかね、煩悩そのまま悟りの姿を表してるよね。どっちが言われるか言えないね。両方必要なのね。ちょうどまあ、古神道で言うとね、見解と誘解と二つに大きく分けてね、光の世界と闇の世界に分けるのね。この光の世界と闇の世界をね、二つに分けたままではダメなのね。これを一つにつないで光一元に見るっていうのが大事ね。だから闇の極から光一元に眺めてね、光のね、本当の姿を捉えるね。そうするとね、闇夜に輝く月明かりも、あ、素晴らしいなって思うでしょ。ね。ほんで昼の太陽も、あ、素晴らしいなって感覚よね。だから全てをプラスにプラスに見ていけるのね。マイナスには見ないよね。だからその、煩悩のね、思いの心も、感謝の光の心もね、どちらも一元眺めたときはね、思いも必要、ね。感謝も必要でしょ。ただ、感謝の方を強くしないと、まあね、思いにとらわれすぎるとちょっと困るんだけどね。感謝の心でね、思いを眺めたら、ね、これどういう見方かっていうと、太陽の方からね、地球のね、表面に浮かぶ雲を眺めたら、雲って光り輝いてるよね。上から眺めた雲ってね、綺麗だよね。下から見るから黒雲に見えるでしょ。ね。太陽の光が遮られた状態になった時にね、初めて黒く見えるね、嫌になるのよね。だから感謝の心で眺めたらいいのよね。そのまま全て光り輝いて見えるもんね。それがそのね、泥沼に咲くね、この蓮の花で例えてるね、その話なのね。だからもうすでにみんな悟ってるんだっていうね、迷ってる姿をしながら悟ってるんだっていうね、本当実際そうだよね。すでに悟ってるんだよね。迷ってる姿を掴みすぎてるっていうところがあるでしょ、ね、この肉体人間だけを掴んでるっていうのがあるのね。そうじゃなしに、ね、肉体人間も掴んでいいよ、ね、それ以上にね、悟った無限無限に輝いた自分をね、もうしっかりね、思い返せばいいね。でその両方を見てね、ワンセットで捉えた時が、ね、本当の意味でね、みんな悟ってる姿よね。そういう話があるのよね。でね、まあ、たくさんあるんだけどね、もう一つね、最後に出てくるのが、 不二の法門ってね、二つとない法門って法の、ね、門なんですけど、不二の法門に入るっていうね、これはどういうふうにして入るかっていうね、この仏話図の説法をして教えるのね。不二っていうのは二つとないっていうんでね、全てを一つに見る見方っていうふうに見た方がいいかもしれないね。例えば天照大神様って捉える時でもね、この天照大神様が全てっていう見方ですよね。ね、それ天照に対立させてね、いろんな神様をね並べ立てるんじゃないのね。ね、天照大神様だけが全てっていう見方をね、こういうふうに訪問って言えるかもしれないね。そういう世界にね入るためには何が必要かっていうね、これいろんな説法の仕方もあるのね。ただその説法をしたから分かるかっていうのは分からないかもしれないね。やはりその言葉を超えないといけないね。言葉っていうのは、例えば太陽に対してでもね、あれが太陽だっていうね、こう指さす姿が言葉なのね。指が言葉に当たると思うね。でも実際の太陽は指とは違うのね。太陽そのものをしっかり捉えるっていうんだよね。そういう意味でね、言葉を超えて、ね、本物を掴むっていうのが必要にあるのね。それでその、今こじはね、もういろんなね、菩薩や仏さんはその説法するけどもね、この自分はもうね、黙念としてはしまったよね。それはもう、今の一目ね、百来のごとしっていうね、こういう言葉があるんですけどね。ね、ずっと黙ってしまうことはね、それでその、ね、雷が百起きるぐらいのすごい響きを表すわけね。ね、本当のね、悟りはこうなんだっていうのをね、ね、口を閉じることによって示すっていうのね、それぐらいすごかったっていうのはね、それで不二の法門をね、黙することによって示したっていうね、本当はもう言葉じゃないのね、言葉を超えた、ね、ものが、本当は天照大神様っていうね、その感謝行でもありがとうございますとね、ありがとうございます言葉を使うんですけどね、これはまだ方向づけよね、また神様を呼ぶ言葉でもあるのね、そのね後よね、神様が出てきた時に言葉を超えて感じるね、また言葉を超えて神様を感じていかないといけないね、本当の天照大神様っていう姿をね、神様のね無限に変えた全体のね働きの姿をねしっかりと感じるという方が本当のありがとうございますのね。でありがとうございますには言霊としてのありがとうございますと言葉としてのありがとうございます、2つあると思うね。この言霊としての、ね、神様の働きとしてのありがとうございますの方をねこうしっかり捉えたら本当の感謝行やね。そういう意味ではもう言葉にあまりね囚われない方がいいんだよね。何回唱えんなんとかね心が唱えないとダメなんかって思うでしょ。本当はそうじゃないね。言葉は、まあね、まあ道具として使うんだけど、あくまでも神様を感じるのは目的ね。ありがとうございますのね、言霊の方をしっかり感じ取るのが本当の意味のね、感謝になるね。そういう意味だったらあまりね、言葉にはとらわれなくていいよね。ただそれは活用すればいいっていうだけね。だから感謝のね、本当に湧き出るときはね、ありがとうございます言わなかったもいいのよ。ね。うん、言葉を超えてるのもすでにね。うん。でまた、感謝と奉仕っていうね、この二つの悟りの両輪ってね、車両輪みたいなもんですけど、奉仕できたときはもう感謝ないよね。ね、極端に言うとそうよね。奉仕させてもらったっていうときは、即ね、もう感謝になってるのね。神様を感じて、神様の働きを受け入れてね、神様に動かしてもらっている姿っていうのはね。だから、奉仕になれば感謝になる。ね。だから、奉仕になるまではまだありがとうございますと呼んでる状態。だから、奉仕にね、入る方がね、本物になりやすいっていうね。ただ、この奉仕もね、自分がって言うとよくないよね。自分をなくしての奉仕が大事ね。だから神様へね、自分を捧げ尽くして、命もね、神様に預け切ってね、そして神様をお手伝いという気持ちになっていると、ね、神様にさせていただいているというね、奉仕をね、お手伝いになるから、だから指一本動かすのも神様に動かしていただいてっていうね、 ありがとうございますって喜び湧き上がるね。そうするともうね、そのまま悟りの姿を表してるね。皆さんみんな輝いて、無限に目に輝いて悟ってる姿だよね。特に奉仕した後はそうよね。もう私話するのはバカみたいに覚えてくれ。で、たこのぐらいでね、あの上洛画像の話と今日の話ね、あと質問があったら動画してください。
ありがとうございます。今言いましたね。すごいですね。あ、汗が出てますか。いや、いい話と。あ、ユイマ教とかユイマキスご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか。あ、今の話どんどんこれがしてもらいたいですね。あの、お釈迦さんが何か言うのが何か親しい気が持てる。小枝慎吾さんが想像されたんです。やっぱりこう、なんでしょうね。そうかそうかって。それでは、今の時点で質問考えられているか、ある方はどれぐらいいらっしゃいます。その方優先的にはお一人、それからお二人。今二人ですね。じゃあどうぞ。
ありがとうございます。
まあ、ちょっと個人的な質問、まあ、先ほどの話ともすごく関連してるなと思って聞かせていただいたんですけど、ちょっと性別のことで昔からその自分が男性なんですけど、自分の性別に違和感あると思ってて、で押し殺して男性として生きてきたんですけど、まあ、ここに3年ぐらい女性性が急に表現できるようになって、今度男性を今度押し込めるんですよね。でどっちもまた苦しいんですよ。嬉しいのに苦しい。で常にその人から人の目くじばっかり、どう見られてるかばっかり気にしてて、こう安心感がもうめちゃくちゃなくなったんですよね。でここ 1,2 ヶ月ずっとすごく悩んでたんですよ。特に性別違和のことで、あの様々なことで悩んでたんですけど、あ、やっぱり全て認めようって思ったらすごい体が楽になって、でここ2ヶ月ぐらいは、あ、両方認めて、全部認めて、そのままが自分やからって認めるようになったんですけど、まあ、先ほどの先生の話聞かせてもらってて、あ、そうだなと思った部分があって、ただ性別、自分が生まれてきた性別に生まれるというのは何か意味があって生まれてくるのかどうかっていうことと、で、それを超える社会的な性役割を超えることは、それは別に構わないのかどうか、今日奉仕の時にちょっと男性は向こうに出てくるで、そういうことがあって、で、まあ、全然だけど男性でも女性のような人は別にどういうことか、それでどうしようかなって悩んですごい悩んで、でもなんか体が向こう方に行ったらいいかと思って、で女性の方に入ったらまた罪悪感また襲ってくるんですよ。マイナス事故が襲ってくるんですよね。でそれでも困ってたなと思いながら、まあ、でも結局後で通ってきたら味噌汁運んでくれん男性の方が来へんから言うて、味噌汁運ばしてもらったらいい。やっぱりでもそれがパッとできたっていうことはね、やっぱりこうどうですかね、自分が男性であることを受け入れられたから、男性であることを受け入れてないときはできないんですよね。絶対男性に 見られたくないから、でずっと自己否定をずっと続けてたけど、あ、もう自分は自分でいいんやんって思えたから、そういうふうにこううまく規定を着せられたかなっていうふうに思ったりはするんですけど、まだまだその自分がこう生まれた性別と役割というか、今日奉仕させてもらったんですけどね、そのあたりのことの、それがどう関連してるのか、まだそれは一致しなくてもいいのか、社会的な役割と、そのあたりのことを聞かせていただきたいなと思います。
ね、はい、もともとね、本体の本心の自分はね、両性兼ね備えたね、絶対心ね、だから無限無限に輝いた姿をとってね、両性兼ね備えてるのね。ただその表現の場合出てくると、最初からその魂の完成された姿はないのね。順番に表現を完成させていかないといけないんでね。それである時は男性的な魂をね、磨くために男性に生まれるのね。それで男性的な魂をどんどんね、作り上げていくのね。それでそれだとまた片手打ちになるからね、今度女性に生まれ変わるのね。で女性的なものをどんどん培う意味でね、女性に何回生まれ変わって、それを女性らしさを身につけていくのね。これは魂に身につけていくのね。でその両性がね、 うまく、ね、バランス取って、ね、身について、そして自由自在にね、これ表現できるようになった時が魂の完成になるね。
魂の完成というのは両手も両手部位に近い状態。
そう両方をねちゃんと持ってないといけないよね。それでその時自由自在に表現できるっていうのがいいのね、うん、そのために肉体を持って魂が生まれてくるのね。だからそういうみんな一人一人そういう家庭、いろんな家庭通ってるからね、もうみんな違うのね、うん、両性兼ね備えるようになった時の方がいいのよ、ね、ただその肉体にとらわれすぎない方がいいよね。もう一つね、自由自在っていうのがいいね。
そうよ
ね、
体が向かないんですよ、
うん、ね、だから一瞬ね、はい、もう自由自在に変化すればいいね、はい、うん、だからこの世はちょっと不自由だけどね、うん、ちょっと上の世界行くと、ね、自由に変身するのね。ある時は男に現れて、ある時は女性に現れてっていうね、うん、体まで自由に変身できるの本当はね、うん、赤ん坊にもなれるしお年寄りもなれるしでね、の自由自在に変身できるの本当なんだけど、うん、だから観音様ぐらいだったらね、あの世でも自由自在に変身するね、何でもなるのね。ある時石黒になりっていうね、ある時花になり蝶になりっていうね、女性にもなり男性になりって自由自在に変身できて本物になるね、
うん、それと男でやるのがとにかく嫌な時は男に生まれてありがとうってずっと言ってきたんですよね、
うん、
で言い続けると女性的な部分が備わってきたりして、うん、ありがとうってそういう効果があるんだ
ね。あるよね、ありがとうございますに両方あるのよね。両性兼ね備えたものをね、いいものをどんどん引き出させるってやるからね、うん、足らないものを補充してもらうよね、
うん、だからね、一番嫌なことに対してありがとうって言ってるのに、
うん、そうよね、
それが結果的に、
ね、いい方をどんどん下ろしてもらう、必要なものを下ろしてくれるからね、それでよかったらね、はい、ありがとうございます。
初めて聞きました。それで初めてのものですから本当に初心の質問をして申し訳ないと思ってるんですけれども、あの祈りなんですけれども、あのご一緒のテープでお祈りをこちらにしてまして、それであのテープを、あの祈りの CD テープをいただくときには先生の声で、あのおじさんの声でありがとうございます、ありがとうございますって言っているテープと、あのテープだったんですね。それでやるのかなと思ったら、こういう先生のテープが流されてて、いつそのようなありがとうございますというふうにお祈りをするのかっていうのが分からなかったのと、うん、あのこういう先生のテープ聞いてるときには、あの絶好進行会の時のような感覚で聞いたらいいのか、ここではおじさんがいるのでありがとうございますと唱えながら聞いた方がいいのか、どのようにしたらいいのか、それとあとおじさんはどのような感覚でこうお祈りなさっているのかっていうことを、僕たちがやってる時におじさんとこう交流するような感じでこう祈ったらいいのか、それはちょっとよく分からなかったので、そこのところをね、
もうね、お祈りはもうよく分かっておられるわね、まあ、ありがとうございますはね、本当に全てを中にね持ってるのね。だから自由自在で全部中に包容し尽くしてるから、何もかも活用できるよね。それでいて言葉にとらわれないね、本当の言霊の響きがスッと降ってるのよね。ありがとうございますのね、無限無限の輝きいっぱいという響きがねずっとね降り続けてるのね。でその中に自分を置くだけっていうのが本物なのね、本当のお祈りね。でそのためにありがとうございますを心に唱え続けるのもいいし、口に出してねありがとうございます言うのもいいし、いろんな自然の響きをね聞きながらもいいしね、ご一緒にこのテープをね聞くのもいいし、またね、そのままお任せっていう心境もいいしね、いろんなものとの交流っていうのもいいしね、もうすべてよしなの、ね、その時必要な姿を捉えてもらうのね。だから一人一人全部違うのよね、うん、でここでみんなありがとうございますと唱えると縛ってしまうでしょ、ね、縛らない方がいいよね、みんな違うからね、うん、だから心でね、まあ、唱えてる方が縛りがちょっとないかなという感じでね、口にはまあ出さずに、でも口に出したかったら出してもいいよ、ね、で本当はもう自然体で自由自在なんかいいのよね、うん、もうね、全部分かってるみたいよ
そうするとありがとうございますというものが全てこう含まれてるか、それをこう感じ取っていればいい、
そうなのね、うん、だからもうありがとうございますのお祈りは神様にいつもさせていただいてるお祈りよね、うん、無限の輝きが全方向からところてんに飛び込んでくるお祈り ね、全方から光もらっているね、でも奥からどんどんどんどんね新しい光をね もらい続けてる感覚がいいね、みんなから光をもらっているという感覚のね、ありがとうございますっていうのが本当ないね。はい。
それで自分はありがとうございますという言葉の中には天草大御神今ここにいますというような解釈があったので、ありがとうございますという時にその感覚を持ってありがとうございますって言うのかなって思って、それを一生懸命練習したりはしたんです
けど、いいよ、それも練習としていいしね。
ああ
、 そのうちに天草大御神様というふうにね感じられたら、ものすごい感覚になるよね。
あと祈りながら全ては神様にお返しするんだっていう感覚で、ありがとうございますもそういう感覚で言うのかなとかって勝手に解釈して、
いいのいいの、それもいいのよね。うん、神様に自分を与え尽くすっていうね感謝も必要だし、神様を受け入れるっていう感謝も必要だしね、与えるのも受けるのもどっちも感謝なのね、うん、
そうするとやってる自分でやったら、ただありがとうございますって今まで一緒で言ってた感覚と、こうこの言うため の, あのなんて交流のためのありがとうございますなくて、本当に感謝が湧き上がってありがとうっていう感覚とまた違っちゃってるような感じで、
うん、本当ね、
そうしたらずれちゃったかなって、うん、本当に感謝がありがとうっていうか出てきた感じで、ありがとうございますが本当なのかなとか、うん、悩んでしまったんです
けど、うんうんうん、ね、だからこういろんな感謝を全部束ねる自分になるんでね、
うん、
だからその途中のいろんな段階の感謝ね、全部一応一通り体験しておくがいいもんね。ね、それで自分だけじゃなしに周りのみんなのね、いろんな感謝の仕方も全部自分の感謝って思えばね、無限の種類の感謝をね束ねてね、で全体をね全部束ねてありがとうございますって感謝になるとね、大きい本当の感謝やね。だからみんなの感謝がみんな自分の感謝や。ね、みんな自分のために祈ってくれてるっていうふうにね感謝してるといいよね。
平和の祈りをなので平和の祈りを言った方がいいのかなとかと思ったんですけど、平和の祈りの言葉がこうありあのご質問ありがとうございますありますよね。その言葉あるので、その言葉の響きが入っちゃってて、それでありがとうございますとこううまく別なもののような感じがしちゃってて、一緒なんですかそれは。
うん、本当はね、言葉っていうのは縛ってくるでしょ、
はい、
ね、だから縛りのない言葉っていうのは本当は必要なんだけどね、うん、だから神様の働きの全てっていう意味でね、ありがとうございますが一番縛りの少ない言葉なんですけど、うん、だからその中に全部ね、全部あるっていうふうに見るとね、うん、世界中が平和でありますようにって響きがあってもいいしね、うん、何万ダブっていう響きがあってもいいし、ね、いろんな祈り事がいっぱいあってもいいのね、全部中に束ねてしまって全部ね、ありがとうございますのね一つ一つなんだって思えばね、
そうですね、アマチュア操作に全てですから ね、そういう感覚でいいんです ね、
うん、ね、その全体を大きく束ねてありがとうございますっていうふうに戻ればね、
わかりました、どうもありがとうございます。
20年ぶりぐらいに
10年ぶりなんで兄弟だってどうだった
加藤さん
に、うん、そうだね、売り二つ
ありがとうございます
、じゃあ次の方で、あともう15分ぐらいの時間なんですが、
ちょっとたいいですか、
はい、
はい、この間の一番新しい本で DDN っていうのがおじさんがお祈りで応援しますということで あったんですけど、 DDN って何ですか
ねえ、いろんな意味があると思うんですけどね、うん、みんな自由に解釈してください。
DNA かなと
私はドラゴンの竜のドラゴンとドラえもんの D がいいかなって
今サイバーフラーって今山田さんとか山岸さんとか、いろいろされてて、僕らもされようとしようとしてるんですけど、なかなかパソコンの方が難しいので
ネットワークってこれから必要でしょね、いろんな意味のネットワークがね、でドラゴンの D はね、神通時代の働きが竜神さんの働きね、大自然界の全ての働き竜神さんの働きね、特に清めの働きがあるし、ね、いろんな神通力の働きいっぱいあるんでね、お金儲けるんでも D、ね、竜神さんの働きね、黄金の竜が来るとお金いっぺん儲かるんでしょ、お金って言ったら別だけど富がね、スッと入ってくるよね、必要だったらっていうね、だから竜神さんの働きってすごく大きいね、またね、アイデアっていう意味ではドラえもんのポケットっていいじゃない ね、何でも必要ならパッと飛び出すじゃないね、夢みたいだけどね、だからその神様のね働きアイデアをいっぱい受けてね、ネットワークを作ってみんなを幸せにする働きがねできたら、これが本物よね。だからそういう意味でみんなでね、そのネットワークを作って世界平和のためにね貢献していく運動というふうに私捉えてるんだけど、はい、
質問ですか持たないですか、
あの、僕は、まあ、あのお祈りするときに、もう僕も言葉にどうしてもこう、あの回数にこだわったり時間にこだわったりすると、どうしてもその呪文みたいに捉えてるだけで別のことそれで、まあ、あの例えば両親のこう笑ってるとクソとしてありがとうございますって言ってみたり、まあ、おじさんの顔を浮かべてありがとうございますって言ってみたりすると、ちょっとは感謝の気持ちが湧くんですけどそれでいいでしょうか
いいですね
言われると思いましたけど
あの木村先生が神前でよく唱えられていることはありますよね、あるんですけど、あれ、まあ、斉藤秀夫先生、五位先生のね、お弟子さんというか三大長老の、まあ、一人の方がやられたところなんです。あれ僕も持ってるんで、まあ言葉にこだわるとかいろいろあるんでね、ご主人が解説を付きで毎日のようにしたやつをそのうちにお渡しできるかな
やっぱり回数にこだわりはやっぱ感謝がないとダメなんですね。
いや、もう全部いいの回数にこだわるときはそれがいいのね、はい、こだわる必要ないときもそれがいいしね、本当に全部いいのよね、はい、でも変化した方がいいよね、はい、ね、一つしかできないのは困るよ ね、はい、ね、順番にいろんなね、祈り方があっていいからね、はい、全部楽しんで、
でも言霊があるから回数やってるとそういうふうになってくるっていうのは、
本当はそうよね、言霊のありがとうございますね、はい、本当の神様の働きが降り注いでるから、はい、ね、自由自在に変化しながら全部ね、はい、楽しんでしたらいいのよね、はい、バックが神様だからっていうね、はい、何もかもいいのだから、はい、
ありがとうございます、はい、どうですか、
相対っていう言葉がありますけども、入った右と左とか、明るいとか暗いとか、あれはどうしてあるんですか、全然陰と陽と全然違うものが、どうして同時にあるのかなと思って。
そうよね、神様の表現がそうよね。相対の両極に分かれて、そしてそれを組み合わせて、いろんな段階の表現全部作り上げるのよね。だから光と闇ってね、光と闇って2つに分けるでしょ、それ1つにしたら光だけになってしまうのよ ね、絶対というのは光そのものよね、それをね分けて光と闇に分けてね、そしてその組み合わせを変えることによってね、小さい今日の光から大きい今日の光になって、小さい実の光から大きい実の光というふうにね、無限の無限の段階の光の表現が生まれてくるのよね。だから表現をする段階で相対に分かれるの必ずね、それでそのね組み合わせによっていろんな種類のね表現を取るっていうね、そのために必要になるんだよね、相対に分かれるっていうのがね、で人間がこの男性と女性に分かれるんでもね、この両方をね、まあ助け合いの姿で組み合わせていろんなね、美しいねその姿をそこに表そうとしてるわけだね。みんな陰陽合体の姿でもいいよ、ね、でもちょっと味気ないかもしれないよ ね、心の交流起こらないでしょ、だからそういう意味でね、いろんな世界があるのね、この世はだから陰陽に置かれたね肉体を持ってね心の交流を図っている世界ね、別な世界はね陰陽両方持った世界もあるのね、そういう世界もあるよね、自分で子供を産んで一人で産んで一人で育ててっていう感じあるのよ、それもあるのね、でもいろんな表現があっていいでしょね、だから相対に分かれるというのもね楽しいじゃない、
質問が入ってます。
私は まあ、人から頼まれることが結構多いんですけど、まあ、私も好きでこうしてあげることも多いんだけど、ただなんか金銭的なことをこうお金を貸してくれとか言われて引いてしまうところがあるんですよね。で、まあ、多分この人は返さないだろうとかいうこともあるし、でもそういったものも超えてそういった要望が来た場合はどんどん流していったらいいんでしょうか。
相手に何が必要かって見抜かないとね、ね、本当に必要なものを与えていくのが本当の思いやりね、愛の心よね。だからお金を貸して相手がね甘えてね取り立ちできない、そういう状態になったら逆に相手にとってはマイナスでしょ。それって相手に必要なことじゃないのにね、それで断るのが必要なのね。相手にプラスにならなかったら断った方が必要性があるでしょ。その必要性を見抜いてね助けてあげるのがいいよね。
ありがとうございました。であの小さい頃ちょっとトラウマ的なところだったね。なんか思いっていうのはすごく強いんだけど、なんか感謝の心が足りないんですよね。ずっとなんか未だになんか大きいって言うんですけども、
ね、あの人間ってね一度は思いにとらわれてね、思いの中にはまり込むのね。その時は思いだけで生きる時期ってやるのよね。でもそこからもう一回ね感謝に戻って感謝のね心の生き方っていうのもね、あなんて幸せな生き方だっていうね、もう一回味わえるように変わるわけでしょ、ね、だから最初から感謝できてもあまり、ね、深い感謝にならないかもしれないよ ね、 ね一回思いにとらわれた方がいいからね、いいのよね。それで今は感謝に戻ろうとしてるもんね、うん、だからこの感謝に戻った時の幸せって大きく深くなってるはずよ今度はね。だから思いにとらわれたからね、感謝が大きく深くなるね。で幸せを大きくしてもらうね、その過程だから、うん、別に構わないよ、そのね。
うん、それいてくれる。あのちょっと元気つく。あの思いや思い、思いや思いから。思いの時は抜ける方法っていうのが入ってますので。で質問が今ありますか。なければね、あのテーマでいろいろお話してもらいますと、質問の場合はやっぱりどうしても掃除するみたいな感じ、テーマは今日のあれ作ってるみたいにね、これを起こしてきっちりもう深く高い人たちがあるんで、あのテーマでお話していただいた方が、今テープ聞かれる方とかここに来られてる方も売るものが多いだろうなというんで、テーマを最近ずっといただいているんですが、で次のテーマはできたら世界神と世界平和ということで、この前もちょっといろいろありましたね。次回は、世界神と世界平和ということで、お話しまずしていただくという形で、ありがとうございます。今どういう、言われたのが全てテーマになるかどうかというのはともかくとして質問があれば言ってもらうといいんですけども、テーマがいいなというのがあればちょっと教えていただければ嬉しいんですが、
はい、宗教と信仰の違いについて。
こんなテーマであったら聞いてもらいたいなというのは、こんなのが聞きたいな。
もう一度お話はされてるんですけど、欲しいものと必要なもの、
友人さんの働きで、白竜から黒竜から、皆さんいろいろおっしゃるんだよね。
三種の神器というのも一つは書いてます。今の結末なんかもう一回ずっと あのゆいまさんそのもので聞いてみたくないですか。
僕は聞いてみたい。ゆいまさん
言いましょうよ。ゆいまそのものの方、なんでお釈迦さんの時にね、ああいう方が、うん、あのゆいまと今の俺と篠さんがこう関係してきたら、やっぱり流れとしては面白いなというね。どうですかね。皆さんにこういうテーマでお伝えできたらいいなというのは思ってます。
老子の話、
老子
無意識で、
うん、
どうでしょうか。で質問がある方は言ってくださいよ。あのもう時間が、
はい、まあ、質問、
はいはい、
はい、どうぞ。
自分が将来なりたいものっていうのは、それは思いがあるからなりたいと思うんでしょうか。将来こういう仕事がしたいとか、こういうことをやってみたいって思うのは、それは、まあ、思いの方が強いんでしょうか。それともやっぱりそういうこと、そういうことをしたいと思って生まれてきたからそういう思い、考えが浮かぶんでしょうか。
ね、思いの強い時は思いが出てくるね。感謝して思いなくなった時は感謝の中が出てくるでしょ。三つ子の魂百までっていうことわざありますよね。小さい時ね、三つ子の時は思いってほとんどないですね。まずね、少ないですね。ないって言わんでも少ないと思うね。その時に出てくる姿は神様の心がスーッと映ってくるね。だから必要あって天命として出てくるものが三つ子の魂っていう意味でね、自然にスーッとにじみ出てくるのね。だその時に自分が将来したいなっていうね、ものがあったら、それがね、実現しやすいね。天命としてね、役割してできてる姿だからね。でも大人になってくるとだんだんと思いがね、増えてくる人もあるわけでしょ。それであれしたいこれしたいと思うと、思いから出てくる場合もあるんですよね。それだと実現しない可能性も出てきますよね。だから大人でも感謝してたらね、湧いてくる願いは神様からの願いね。だから天命として与えてもらった分は実現しますよね、必ずね。はい、
はい、今のちょっと関係なんですけど、先生の方読むと全部思いを神様に返しなさいって言ってて、でも日常生活で何か思ってこう やらなくちゃと思ったりして、やらないとこう実現しませんよとかっていう話もあるし、どうしたらいいのかな、神ながらで生きた方がいいのか、それともちゃんとイメージしてこないたいから頑張ってやろうってした方がいいのか、ちょっとそこのとギャップがありすぎてどうしたらいいかちょっと分からないんですけど、
ね、大きい感謝の中にね、いろんな感謝があって、思いもあってもいいよね。だから思いのある人にね、思いを捨てなさいって言って無理にね、その場合は思い通りにしていっても、そこでちょっと感謝加えてね、いいように修正してもらう方がいいよね。だから思いのなくなった人は感謝一つ以外ね、
感謝一つの楽は楽なんですよ。
ああ、もう楽な人はもう最高やな。
楽は楽なんですけど、そうすると捨て人見たくなっちゃって、自分はいい加減になっちゃうんじゃないかなって。
でも感謝一つが一番いいのよね、本当はね。思いない方が楽よね。
はい、そういった話の本の中には、24時間こう感謝のお祈りしていきなさいっていう話が出てくるんですけど、それはありがとうございますずっと言い続けるってことですよ。それとどのようになさって
るんですか。ありがとうございます唱えるっていうこともいいんですけど、神様を感じ取るっていう方がいいね。みんな無限に輝いてるっていうふうにね、感じ取って受けるっていうね、生き方の方がいいよね。そしてただもうあとは恩返しに生きるっていう意味でね。
ありがとうございます。ちょうど時間取られました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。